この番組は毎週金曜夜6時に公開している僕たち30代の夫婦が暮らしのあれこれをトークする番組です。それではリョーログルームシャープ61スタート。ミニマリスト夫婦ラジオリョーログルーム。始めました。レオログルム、お相手はレオと。
あやこです。
これから。
あやこです。
これからちょっと番組冒頭で、ちょっとコメント返しというか、っていうのをしようかなと思います。
どうしましょう。
コメント。
はい。
上白ゆいさん、私は結婚してまだ3ヶ月しか経っていませんでした。経ってませんが、おめでとうございます。いずれ子供欲しいよねって夫婦で話しています、でも同棲から始まった2人の生活に1人増えるのが全く想像つきません。そこで子供ができる前とできた後でどんな変化があったのか、お二人の話をできる範囲で聞いてみたいです。めちゃくちゃ変わりますよ
そうやな、私らも2人は長かったやん。
なんか
まあまあ付き合い入れたら、
そうやね、
うん、
なんか今まであんまり何も魅力的に感じてへんかったものというか、なんかその視野が変わるというか、とりあえずイオンとかめちゃくちゃありがたい。
あ、確かに。
フードコートめちゃくちゃありがたい。
せやな、なんかフードコートでご飯食べたら負けたような気になってたけど、
なんかどうせ似たようなお金払うんやったらちょっとどこどこの店行きたいとか思ってたけど、いやもうフードコート様々やな。やっぱりガヤガヤしてくれてるから子供が多少泣いても叫ぶ、まあそらまあ、お互い様かなっていう空気が流れてるし、 あと何やろな、ベビールームみたいな
調
入器あんのかなとか、なんかお出かけのその選択肢とかが結構変わるっていう外出面でも変化は結構あるし、
安心感すごいわ。
そうやな、確かにな、やっぱでかい、まあ、その家族、ファミリーがターゲットになってるところとかはほんまにありがたいなと思うのと、あと個人店のが、ご飯屋さんはもう行けへん、ほぼほぼ行けへんくなったな。
あ、カウンターだけのラーメン屋さんとか。
あ、そうそうそうそう、うん、そういうのやったらもうごめんやけどちょっと一人で行っていいみたいな、になるし、
まあ、せやな、
そう、静かな喫茶店とかカフェとかもそんな入れへんし、なかなか入りにくいやな。
確かにな、だからそもそもそのおむつ替えシートがあるようなこの、あの多目的トイレ的な、そういうのがないところやったら
ちょっとそういうのも気になるような。また普通に暮らしとかもさ、まあその申請時期というかもう3時間に1回ミルクやし、なんかあと、
そうやな、
そうやな、なんか
がらりと、まあまあまあそういう細かいところはがらりとたくさん変わるわな。確かに想像はできてなかったかも、
まあ
私らも。
そうやね、それ以上に幸せなことが多いから、まあトントンかなっていう感じだな。大変やけど、
まあまあまあまあ、でもなんていうかな、もしかしたら行くタイプの人かもしらへんけど、私らで言ったら動物園とか水族館とか、そういうの全く、全く興味ないわけじゃないけど、好きやけど動物行かへんかったんか、デートで
2人でデートで動物園水族館で行ったことないよ。
行ったことないやんか。それがこれからなんか行けるようになるかなとか思ったら楽しみではあるし、そうやな、
そうね、そういうのもあるよね。
変化はある、でも順応していく。
そうね、
うん、
でも楽しいこといっぱいだと思うので、まあまずは新婚生活いっぱい楽しんでもらって
そうやな、そうやな、はい、うん、いいもんですよ
っていう感じ。まあ何でもないコメントお待ちしております、
はい、
ということでシャープ61も頑張っていきましょう。
はい、
レオログルーム、 はい、ということで今日の、なんかちょっとなんか何喋ろうと思った時に、今日はもうこの回にしようと思って一個テーマ決めてきました、ちょっとカメラについて語ろうぜ、なんか一個今日はテーマ、
カメラ、
カメラ、まあ、僕職業一応カメラマンをやっているので、主に子供たちを撮ってるんやけど、まあそのカメラ、子供ができてカメラ始めたいみたいな、とかなんか定期的にカメラ何買ったらいいみたいな話をいただくのよ、やっぱ職業からね。
はいはいはいはい。
で、まあ、やし、このもしなんかこう普通にこう日常会話僕らいつもこうしてるけどさ、ラジオで、なんか一つテーマ絞ってなんか喋ってみたいなと思って。
なるほど、
まあ、初回じゃないけど カメラについて喋ってみようかなと思って。全然なんかあったら答えてほしいんだけど、
うん、
まあなんかこうそもそもカメラの魅力といいますか、
うんうんうんうん、
何かどうなんかあるカメラってこれいいなみたいな。
カメラか、うん、私は職業じゃないからほんまに趣味的にって感じだったけど、うんうんうん、まあ一個前じゃないな、結構前に持ってた富士フィルムの X100V っていう、はいはい、あの写真撮る主にカメラ、動画も撮れるけど、
うん、
はなんかすんごい楽しかったな、普通にあのカメラは良かったな、うん、写真撮ることが楽しいっていう、
うん、
なんかほんま適当に撮った空の写真めっちゃ綺麗とか、なんか結構そういう風景とか撮ったりとかもさ、うんうん、好きやから、そんなんも好きやし、あの良かったし楽しかったし、まあまあなんていうんかな、もう素で楽しめるよ私は。なんかあの変な知識っていうか、うん、変に知識つかへんから、
オートでいいもんな撮影もな全然、
うん、そうだからレオとかさ本業で仕事してるから多分いろんな知識ついたりとか、はいはいはい、これはこうみたいな多分正解が結構、うん、もう良くも悪くもついてしまう、う
ん、はいはいはいはい、
感じがあるかもしれんけど、まあ私はほんま趣味程度で楽しいみたいなな
んかカメラってさ、
うん、
まあこれとある人の言葉やけど、まあ人間が使える唯一時間を止める魔法だと、
うんうんうん、いいよ、
まあ、動画やったら流れるし、
うん、
まあみたいなのあるよね、うん、でやっぱりカメラで写真を残しておくことによって、うん、その過去を振り返った時に、
うん、
その写真を分岐点に前後の思い出がパッてトリガーになって蘇ってくるのね、
うん、
なんかこれはある種いい写真のいいところやなって思う、
うんうんうん、
であと何よりちょっとそういう富士フィルムのカメラとか、
うん、
最近ちょっとフィルムライクな写真をフィルターかけた状態で撮れるみたいなカメラがちょっとな、
うん、
あの
人気な、
そうそうそう、ライト層にも人気で、
うん、
そういうので日常を残していったら、
うん、
なんか自分の日常が楽しいと錯覚できるっていうのも大きい。
そうそうそう、なんか暮らし楽しんでる感っていうか、
うん、なんかそういう思い込みみたいな部分がすごく良くて、
うん、
っていうそのなんてやろな、自分のテンションが上がるっていう側面もあるし、
うん、
単純に思い出を記録できるっていうところもあるし、
うんうん、まあまあそうやな、確かに。
でまあ、やっぱりさ、そのスマホでいいじゃん問題も結構出てくるんよ。
ああ、そうやな、綺麗に撮れるやんと。
大前提やねんけど、
うん、
iPhone でいいのよ。
うん、まあ記録するには私は十分かなとは思うな。やっぱり子供の写真も一番多分
iPhone で撮れるよね。
動画も
やし、
写真も一番多い iPhone で撮ってんのが、やっぱりそこで一眼レフがあって出してきて、
うん、
この瞬間を切り取るみたいになって、いやちょっと難しい、作品撮りってなったらやっぱりいいけど、
まあそこまでなんか割と彩子もいいカメラ触ってる側の人やからさ、
いや触ったことはあるというのかな、
いやし、うん、でも思うねんけど、なんかやっぱカメラ、さっきの質問に戻ってくるけどさ、
うん、
カメラ何買った方がいいですかね
って
なるんやけど、安くないのよ、
高いよ。
でなんかいろんなカメラあんねん。で、うん、数年前のモデルとかエントリー機でレンズキットのセットのやつで買えば別に、まあそれでも高いけど、
うん、
6、7万あれば買えたりすんねんな、
うんうんうん、
ちょっと世代前のやつとかやったら、
うんうんうん、そうやな
っていうのも思うし、で、
うん、
それで撮った写真もやっぱり違うと思う。
やっぱ iPhone と比べたら全然
違うんやけど、その違いがまず必要なのか問題もあんねんな、結構。
まあまあまあ確かにな。
綺麗に残すとはいえ、
うん、
その知識がない状態でただただマシンのパワー頼りでシャッター切って、
うん、
確かに違うけど、
うん、
そもそも綺麗に操れへんかったら意外と iPhone で良かったりとか、
うん、ああ、うん、まあ設定をしなあかんからな自分で。
そうそうそうそう、っていうのが出てくんねんな、
うん、
だから何買ったらいいですかみたいなこと言われんねんけど、
うん、
ぶっちゃけ iPhone でいいと思ってて俺、
うんうんうん、
なんか iPhone をもうちょっと使いこなせるようになるみたいな、
うん、
っていうのでもいいんじゃないだろうかみたいな結構思うのね、
うん、
なんかやっぱりこうセレモニーになったら、
うん、
子供が生まれるとか特にこれを機にカメラ、
うんうんうん、
一眼レフ、
はいはいはい、
で結構王道、俺も多分なってたやろうなって思うのね。
うん、 まあ最高に残したよな。
そう、
綺麗な状態で。
でもなんか普通にそのお金を節約する意味でも、ちょっと iPhone で撮影上手くなる知識を調べるとかの方が俺は絶対いいなと思うんで。
まあそうなんや。
で初めて iPhone で、あ、これこうできひんのかって感じてからで俺いいと思うね、カメラ。でそう思えるぐらいまでなったら、きっとカメラ選びっていうのも基礎の知識がついてるから、う
ん、あ、これができるカメラが欲しいとかってい
っていう選び方に変わっていくと思うよ。
なっていくか。
そうそうそう。なんか俺も基本的にちょっとずつ触ったことあんねん。キャノンもまあそこそこ触ったし、
うんうんうんうん、
ニコンもちょっとだけ触ったことあんねん。
いや、同じ一眼レフに見えてやっぱちょっとずつ違うんだな。違う、メーカーによって色味の感じとか、そうそうそう、だからちょっと質感とか、
まあ、正直素人目には分からへんねんけどな。
あ、まあそうなのかな。まあ編集とかもしたらあれかもしれんけど、ちょっと違うよねやっぱり。
結局やっぱりこう撮影して、
うんうん、
まあいわゆるその状態で終わりじゃないのよな、
うん、
SNS に上がってるキラキラしてる写真って、うんうんうん、基本的にライトルームとかいうアプリ、うん、ライトルームクラシックとか、まあここは王道やけど、うん、これによってまあ自分が意図した
うんうんうん、
色味に近づけるための編集が施されてるわけで、うんうん、それは別に iPhone でもできんのね。
まあまあまあな。
なんかそれでちょっと空の色を水色っぽくするとか、
うん、
あの緑を 深くするとか、
うん、
あの写真を明るくするとか、
うん、
っていうのをやるだけで意外とスマホでいいやんって思うよ、
うん、
でもじゃあどこから一眼を買うんかっていう問題とか出てくるんだけど、
うんうんうん、
どこやと思う？どこで欲しくなりそう？あやこやったら。
でもやっぱなんか私はな、
うん、
やっぱりなんていうんやろ、そのそれを持ってそれを撮ってる自分がいい。
うんうんうんうん、
だから別になんていうんかな、その使いこなすせへんやか、まあ、まあ最初はもちろんな、うん、そんな iPhone で十分やけど、うん、まあその性能というかもうそのそれで撮ってる自分が好きやから、
そう、
いや、まあ、
ほんまにでもな、
そのスタートで私はいいんかなとか思う、どのタイミングでも。
それが回答やと俺も思ってて。
あ、そうなんや。
なんかいや確かにやねんけど、
うん、
そのプロが使ってる機材で、
うんうんうん、
何がほなアマチュア機というかさ、
うんうんうん、
そのライトユーザーにが使えるような一眼レフ機と何が違うんかなと思った時に、
うん、
やっぱり突き詰めていったら、うん、この解像度が画質がみたいな、
それはなスペックはいろいろな
みたいな部分とか、背景ボケボケにできてとか、うん、なんかいろんなところはあんねんけど、
うんう
ん、なんかそういう側面というよりかはやっぱりどんな状況でもある程度のクオリティを担保できるために必要なマシンスペックがっていうところに投資してるんじゃないかなって思うのよ、
うんうんうんうん、
例えばもうそのなんていうの、ちょっと暗めな部屋でとか、
うんうんうん、
ってなってくるとやっぱ iPhone やったらジャミジャミになってきたりとか
さ、あ、まあまあ、
やっぱある程度プロ機やったら、うん、ちょっとそこの暗証暗いところでも耐性がついたりとか、
うんうんうん、
っていうような差とか、
うんうんうんうん、
やっぱりプロやからこそある程度のクオリティを担保するための機材やったりするんよ、
うん、
なんかほなそれが必要なのかっていうのは多分いなやんか、
うん、
必要はないと思うやん、
うん、
じゃあ結局カメラってなんでいるんかなって思った時に、
うん、
やっぱこう毎日がこうワクワクするみたいな、
うん、
なんかそれを持って散歩してて、
うん、
なんか切り取りたくなるみたいな、
う
ん、最近インスタグラムでもちょっとずつ、まあ、その自分がカメラやってるからさ、流れてくるけど、うん、そのカラーハンティングっていう企画があんのよね。
あ、
その例えばパパと子供が、
うん、
まあ、子供にはトイカメラみたいなの持たせて、
うんうんうん、
キッズカメラみたいなの持たせて、うん、パパもカメラ持って、うん、あのじゃああなたは赤がテーマね、
うんうんうん、
パパは青がテーマね、
うんうんうん、
って言って赤と青のものを見つけたものを、うん、街中で見つけたら写真撮って、
うん、
最終的にこう見せ合いっこしてどんなん撮んなみたいな、うん、ああいう楽しみ方とかもできて、
なりゃいいよな。
そうそう、
まあ確かに iPhone でもええねんけど、
そう
ええねんけど、
やっぱちょっと違うよな、画質が、背景がボケたりとか、
まあまあな、なんかそのこれが撮れるっていう、
うんうんうん、
自己肯定感ってわけでもないけど、 なんかワクワクするシンプルに。
なんか何気ない日常がちょっと作品感を帯びて記録されることによって、自分の人生もなんかこう楽しいやんみたいに思える、なんか
きらめく
っていうのが確かに、
うん、そうやな、
カメラいいよね。
やっぱりなんていうかな、水面を撮った時に、海行って撮った時に、はいはい、キラキラでちょっとぼやんとシネマティックな感じ、ロマンティックな感じに撮れるとか、やっぱり iPhone じゃできひんなとか思うと、なんかやっぱ見かけるね、インスタで。そういう、うわこれめっちゃいい写真やなみたいな、うん、でもそれで満足せず、こうなんか自分で撮りたいなってこう思ってしまうような。
そうやね、確かに。
でそれ撮れた時に、わ撮れたっていう、
なんか嬉しいよ、
感動、うん、あの感動やっぱりな、それは iPhone では正直味わいにくいと思う、私は。なな
んか iPhone、まあこれは俺らだけなのかもしれへんけどさ、うん、やっぱりこうiPhone って過小評価されてるなと思ってんねんけど、
うん、
その先入観を拭いきれへんのよ、
うん、
僕は。
やっぱり比べてしまうと違うよな、う
ん、なんかそのガラケーについてたカメラ、うんうんうん、初めての時はみんな感動したと思うねんけど、まあ、それが確かに画質めちゃくちゃ良くなったってやんか、
うんうんうん、
それはあんなフィルム時代の画質色味からしたら iPhone なんてめちゃくちゃ綺麗し、
うん、
やのに所詮スマホについてるカメラぐらいにみんなやっぱ思ってて、やっぱり一眼レフ行ったらめっちゃ綺麗って思うようなところがあるやんか、
うんうんうん、
でもこれって意外と事実とこの心理というか、
うん、
事実は綺麗やねんけど、
うん、
なんか所詮スマホで撮ったカメラみたいな先入観ってなかなかこう拭いきれへんくって、
うん、
結局はなんか思い込みの部分で大きいんちゃうかなと思ってて、
うん、
こんだけいいカメラで撮ったから、
うん、
いい写真だって思い込めるための投資とも言えるんかなと思うねんか俺。
うん、
じゃあ実際同じ、例えばそのめちゃくちゃこう撮影の環境がいい、
うん、
もう昼間でめちゃくちゃ太陽の角度も良くて、うんうんうん、みたいな明るくて、じゃあ iPhone でハイチーズでカシャって撮った写真と、うん、スマホで似たような設定で、あのカメラで似たような設定で撮った写真、うん、やっぱそれはよく見たら違うんやけど、
うん、
パッと見分からへんねんな、
うん、
でもなんかそうなった時にこのカメラでやっぱ撮ってるからいい写真だって思い込める、これって結構大切で、思い込みって、
あ
なんかじゃあどういう人がカメラ買った方がいいかなみたいな、
うん、
なんかこう日常をもっとキラキラさせたい人とかって結構やっぱおすすめで、
やっぱ欲しいと思った人は買ったらええと思うね、うん、私
なんか確かにな。
やっぱりさ、欲しいと思わへん人もいてるやんか、うん、もうこれで十分やっていう、
あ
そういう人じゃそれで十分やんか、はいはい、無理して買う必要はないからさ、うん、いやそれでもこっちの方が画質がいいですよって買うもんではないから、うん、まあやっぱりすごい普通のこと言ってしまうんだけど、
よいよいよ、
まあ、欲しいと思ったんやったら全然好きな、だやっぱりさ、いろいろ比べて、その YouTube とかでも比較動画とか、うん、こういうスペックはこうやとか、古い機種と今の現行の機種ととかであったりとかするけど、
はいはい
はい、まあやっぱり自分がときめく形とかな、やっぱ形色違うし、
そうやな、
レンズ交換できるできないとか、
うん、
そうそうそう、なんかいろいろあるけど、なんか自分がやっぱりときめく、でもなんか やっぱり私的には好きやけどな、そのカメラで撮った絵が、
あ
やっぱり差はあると思う。なんか影が好きなよ、なんかその一眼レフで撮った時のなんか言語化で、
あいや
なんか影との光がすごい綺麗。
どこまでその初心者レベルというかさ、
うん、
知識レベルを合わせるか、いやもう完全にカメラ全く持ってない人のテーマで今喋ってたやんか、
うんうんうんうん、
でもうちょっと詳しいこと言っていくと、
うん、
まあ、いわゆるその、まあ、難しいな、このカメラってさ、
うん、
ほんなプロの機材と iPhone ないし、うん、子供が使うそのキッズカメラみたいな、
はいはい、
トイカメラみたいなの
は、うん、
何がこう違うかって言うてくると、
うん、
まあ、いわゆるその写真って、
うん、
その光をデータとして 映像に変えてみたいな、このイメージセンサーっていうこの基盤がある、まあ、いわゆるカメラでいうとこの脳みそに近しい部分やねんけど、そこの大きさが大きくなればなるだけ、やっぱこうめっちゃボケたり、暗いとこでも撮れたりみたいな、このセンサーサイズが、あの肝になってくるんだよな、だからでかいカメラはプロのカメラはそのセンサーサイズがそこそこでかかって、でちっちゃいカメラになっていけばなっていくだけ、センサーサイズがちっちゃいけど小型軽量で安くなるみたいな、でここの差がやっぱ大きくて、iPhone のセンサーと、まあ、プロのセンサーは全然違うよね、それによってこうボケるボケへんとかが出てくるわけ、やっぱりそれはパッて撮った写真は全然違うよね、同じ設定値で撮っても違うね、
せえな、
だからやっぱそれは気持ちいいよな、写真として出てきた時に
気持ちいい、あとでも人を撮るか、なんかその対象は何かっていうのは結構大事なんじゃない、やっぱさ、なんかな、一眼で撮ったら漏れるかって言われたら、漏れないと思うね、
むしろアラ出てくるよな、
正直
全部映るから、
全部映る、うわこんなとこにシワあるとか、やっぱり20ワゴやんとか、もうしっかり全部出されるから、その人を撮りたいとか、その盛りたいみたいな意味で言ったら一眼レフは、
でもなんかそれこそやけど、どんな人に買ってほしいかなみたいな、カメラになった時にやけど、今何か趣味があって、iPhone でよく写真を撮ってる人は、もうすぐにカメラ買ってほしいなって思う。
あ、まあ確かにそうだな。
例えばカフェ巡りが好きでみたいな、毎回絶対カプチーノを頼むんです、カフェラテを頼むんですみたいな、
でスマホに残してる記録でとか言ってな、
絶対やっぱりカメラあった方がいい。なんかカメラって、まあ、それ高いで、高いんやけど、ちゃんとその自分がやりたい今のマックスパフォーマンスを合理的な面だけで見たら、そんなにめちゃくちゃ金がかかるわけでもないのよ。やっぱりこのエントリー機でも、さっき言ってたセンサーサイズもスマホと比べたらだいぶ変わってくるねんか。でみんなその分からへんから、レンズとカメラがセットになってるやつを買うのよ。
そうやな。
じゃなくてカメラだけを買って、めっちゃボケるレンズを買ってやったら、意外と安かったりすんねんな。中古とかで見れば別に 5,6 万でめっちゃ背景ボケるやつとか作れるから。
で結構カメラってレンズもボディも中古で買う
っていいと、
ものみたいな、車みたいな感じような、
いやほんまそうやと思う、
その新品がすら好きな人もいるけど、全然中古で大丈夫みたいなものやから、まあ、思ったより安く済むかもしらへんし、
そうや、ね、
もっとその気軽に撮りたいんやったら、やっぱ結構流行ってるさ、コンデジ、コンパクトデジタルカメラの略やんな、
そう合ってるよ
とかでもいいと思う。それでもやっぱ全然違うし、やっぱカフェに行ってそのコンデジで撮っているというその自分の姿が、
いやそうね思うで、
チュキ
でも逆に言えばやけど、写真を撮らない人は、もうやっぱいらないですね、カメラ。
それはもちろんそうやな、
カメラを買ったら写真を撮るみたいな、撮れるようになるって思うかもしれへんけど、
あ、趣味なんか始めたいな、カメラしてみようかなみたいなやったら、もしかしたら続かんかもな。
いや続かん、
まあ、やっぱりでかいし、まあ、まあそれは物によるけど、まあ、やっぱりもう iPhone でええし、そもそも iPhone でも撮らんわみたいな人もいるわけやからな。
いやでもそうやな、なんか僕ら一応こうやって発信者としてやってるやん、なんか諸説あるけどさ、1億総発信者時代が来るみたいな言うてる人もいんねん、みんな発信者になるみたいな、まあ似たようなことにはもうなってるけどさ、
まあまあ
見るだけな人もいるけど、
いるけど、
カフェ行ったっていうのでも、
発信者、
まあ、発信は発信やんか、
そうやな、
なんかそういう個人のってなってきた時に、やっぱりこうカメラ市場って明るいんやろうなと、まあ、これからも売れていくんやろうなと思うねんけどな。
まあ確かにそうやね。
なんか最近アクションカムのさ、みんなやっぱりなんかこうカメラ始めようと思ったら、意外と GoPro が先出てくる人多いんよ。
え、そうなん？
なんかそうやね、
一眼じゃなくて
GoPro かなみたいなのか、
な
んかいやそれそういう一眼レフじゃなくて、なんか GoPro もええよなみたいなこと、 動画もちょっと撮りたいからみたいな、 GoPro みたいなアクションカムがパッて出てくる人いんだけど、まあね、GoPro でまあちっちゃいからさ、
うん、
その GoPro がさ、
うん、
なんかめっちゃでかくなってさ、
うん、
マイクロフォーサーズってあるやん、センサーサイズ、
うん、
そのフルサイズ、うん、APS-C マイクロフォーサーズ、うん、マイクロフォーサーズのセンサー積むみたいな、なんか GoPro がでかなっててさ、
え、その防水とかそういうのは引き継ぎつつ、
どうなんやろ、なんかすごい時代になったなと思って、
ま
あ、ちょっと急にマニアックな話になって申し訳ないんですけど、今までその結構こうガシガシ使えるような水の中でもいけるようなカメラでちっちゃいカメラが、
うん、ちょっと大きなって
普通にでかくなって普通のカメラっぽくなったみたいな、
綺麗に撮れるようになりましたみたいな、
どの層が使うやろうみたいな、なんかでもいろいろあれなんやろなと思って
まあいろいろ需要あるんやろな、もしかしてその結構ガシガシ使えて綺麗にみたいな感じやったら、うん、スポーツやる人とか、
でもそれやったら普通のカメラでよくないとか思っちゃうけど、そのだから結構動けるんかな、やっぱ動けんのにそのぐらいのサイズなのかな、
意味なくない
、いやいやどうなの俺もあんまり詳しく見てないからあれやねんけど、
あ、そうなんやな、そうそう、アクションかもな、私らも使ってみたけど、
まあ、まあ合わへんかったな、あくまでアクションを撮るカメラやからなっていうコメントもあって、いやほんまその通りやなと思って、
でもなんかもうちょっとしたら、うん、子供が大きなったら買い戻したくなるかもっていうのは
確かに
思うな、やっぱり水で遊んでるとか、うん、
海行った時とかな、川遊びしたとか、そんな時とかはいいかもしれないよね、
とか、まあやっぱりええなと思う、決して悪いものではなかったからな、やっぱりいいところはいいところであったから、まあでも沼ですね、カメラは
一回知ってしまうとな、
なんか正直自分のカメラみたいなのは欲しいけど、
いや
マイカメラみたいな、でも職業じゃないからさ、私完全に趣味やんか、ほんで
言い訳聞くやん、
嘘やろ、仕事やったらな、機材がさ、その
現場で使うもんな、
せやんか仕事道具ってして買えるけど、完全に趣味になるし、その好みで言ったらやっぱ富士フィルムのカメラの色味は好きなんや、個人的にはね、けどまあレオが使ってるのはソニーやんか、
うん、
でもやっぱりレンズ交換式とかやったら、
うん、
こうソニーで合わせた方が交換できるよねとかってなると、
なんか最後にほなどのメーカーがいいんやみたいな話する？
どのメーカーがいい？
まあ、多分、
うん、
一度は聞いたことあると思うねんけど、うん、まあキヤノン、ニコン、
うん、
ソニー、
うん、
富士フィルム、でパナソニックのルミックスシリーズとか、
うんうんうんうん、
であとペンタックスとか。
ペンタックスも。
オリンパスとか、
うんうんうん、
いろいろあると思う、ちょっと赤ちゃん泣いたのでちょっと様子見てきますすいません、
失礼します、
はい、メーカーのメーカー別の話、
はいはいはいはい、あのめっちゃいいやつは高いやつ
はライカ、
ライカ、
あーライカもあるね、
かっこいいよな、
まあかっこいいけど
バリ高い、
バリ高い100万とか
信じられへんよ、
半端やないよ、
めっちゃかっこいいな、
じゃズバリいいやけど、
うん、
まあ富士フィルムで僕はいいと思う、
趣味で撮るんやったら、
うん、
あの気持ちいいぐらいおしゃれな写真が撮れます、
なんかいわゆるその最近さフィルムライクレトロでエモいみたいな、
うん
うん、結構こう色味というかシネマティックな、
うんうんうんうん、
まあ、いわゆるそのレトロでエモいシネマティックってどういうことかって、
うん、
まあ、言語化していったら、
うん、
まあ、このシャドウ、暗い部分はそんなに黒く表現できなくて、明るいところはそんなに明るく表現できひ
ん、
いわゆるそのセンサーのその弱い部分、苦手、昔はそこがやっぱ表現が苦手やった部分がそのまま出てて、色がちょっと淡くて、なんかちょっと色がこう傾いてるみたいな、いやちょっと表現難しいな、なんかこう全体的にこう黄色みがかったとか青みがかったとか、
なんかちょっと緑っぽい感じじゃない、
あにもうあのその条件によって変わんねんけど、
あでもまああのあれがつけれるからな、フィルムが、
そうそうそうそう、
好きな色味、
そうそうそうそう、
なんか何々モードみたいな、あそうそうフィルターや、そういうフィルター
、うん、
あの iPhone とかでもあるような、それが
っていうのがやっぱりこう富士フィルムってこのフィルム機からずっとあるから、
映るんです
か、そのぽい色味をフィルターかけた状態で撮影できるんよ、
うん、
いやもちろんソニーとか、
うんうんうん、
多分キャノンとかにもあったんやけど、そういう機能みたいな、
うんうん、 それぞれな
プチフィルター的なっていうのを初めからそれをなんか内蔵してくれてる機種が多くて富士フィルなんかいわゆるそのこれからカメラ始めようとする層が撮影後編集までたどり着くんかってなった時に
はいはいはい、はい、
そこまでいかへんと思うねんな
やっぱ撮ってすぐ
そう
上げたいそもそもそのカメラからスマホに映して、うん、で SNS に投稿するというラグがあるから そこに編集が乗っかってくるとやっぱどんどん億劫になっていくんよな
結局なんでプロがキャノソニーニコンになるのかっていうと ありのままをしっかり残せた状態っていう、
うんうんうん
うんそこが強いから、
うんうんうん、
めっちゃざっくり喋ってんね、
はいはいはいはい、
から編集になった時のいわゆるその編集体制と呼ばれる部分が強いんよね、
うんうんうん、だから
富士も強いね、
うんうんうん、
強いんやけどよりそこに特化されてるというか、
うんうん、
っていう意味で言えば僕もソニー、
うんうんうん、
キョニーってキャノンかみたいになってソニーキョニーソニーを使ってるんですけどそうそうそうそうそう。でもそうならへんって意味で言えば富士フィルムで見ていただいてよろしいんじゃないかなと思います。
そうやな趣味やったらもう結構まあ好みはあるかもしらへんけど
ただでもね富士フィルムも高くなってますすごく最近
そんなに高くなかった私はもう富士フィルムは高いものっていうイメージがあるんやけどなんか興味持ち出してから
僕らが以前持ってた富士フィルムの X100V、
うんうん、
今 X100V マーク1っていうのが
まあ、
いわゆる X100VI1 っていうのが出てんねんけど、
うんうんうん、
僕らその前その1個前のモデルでなんか確か僕らが買った時13,456万ぐらいで買ったんよ、
うんうんうん、
いわゆるそのレンズ交換じゃなくてもレンズ内蔵式のコンパクトデジタルカメラやけどそのぐらいするやつ買ってめちゃくちゃ良かったけど、うんうんうん、結局値段めちゃくちゃ上がったんよ
上がった
手放す時は20何万ぐらいになってて、
うん、
めちゃくちゃ値上がりしてて、
うん、
なんか富士フィルムのその経営陣がいいものはちゃんとしっかりした値段で売るみたいな感じでちょっと価格をしっかり上げていくような姿勢に変えはったみたいな声明を出してたのを見たことがあって
あ、まあ、まあ大事なことでは
あるかもしれないけどな、
うん、
でもまあ富士フィルム人気やで
だから X100V もその16万ぐらいで買ったから売るとき、
うん
な, まあ、なんで手放したかって言ったらなんで手放したんやろうっていう感じもするけどでも、まあ、より写真やったからなか、
うん、僕らブログやってたよ
そうそうそうだから
ブログで
の
気軽に撮影できるっていう意味で言えばすごく重宝してたけど
そうそうそうそう
YouTube とかによって動画に移行してきたから、
うん、
動画ってなってくると X100V はちょっと弱くて
そうやな
だ撮れんこったないけどやっぱりちょっと弱くて、
う
ん、
そうやな手ぶれのあれやとか、うん、
基本も定点撮るなら定点
うんうんそう
やな手ぶれ補正が弱くてみたいな背景があったんですけど、
うん、そうそうそう
なんか色味で言えば気軽さで言えば富士フィルムかな
富士フィルムやなもうあれ手放してほんまに一気に写真を撮らなくなったもん、うん、私やっぱり
ちょっと資金に余裕が出たら富士機
欲しいなとか、うん、もう将来の目標として
せやななんか YouTube で使う動画機はソニー一本残しといて、
うん、
でなんかセレモニーで撮る用の動画と写真両用兼用できるようなやつ一個持ってて、
うんうんうん、
動画機一個持ってて、
うん、
あと趣味機の富士があったら理想よな、
う
ん、3台回しみたいな
欲しいな正直自分が使い込むという、
うん、相棒としてな
相棒は1台欲しいでそれが富士の一眼とかやったらかっこいいなと思う、うん、レンズ交換式のとかやったらめっちゃ理想な
そうやないや分かる
とかやったらかっこいいなと思うんで将来あのちっちゃい自分の書斎のところにちゃんと保管してレンズとかもこういくつかポンポンポンで、ね、憧れますね、
まあ、高い趣味とはいえアッパーは決まってるから
まあな、うん、そうやってだからなんていうかな値段が上がってとかっていうこともあったりとかするから、うん、あの買った時より売る時の方がとか、
はいはい、
レンズとか、
うんうん、
もうそういうのもあるしなんか確かに1回で出るお金めっちゃでかいねんけど、うん、10何万や20何万やとかってすんねんけどまあまあ
なんかこう分割していけば
なんかなんていうかなじゃあインテリアの何十万のソファーを買うよりかはなんか買えてまうよな
せやな
カメラの方が同じ価格でも
なんか確かに家具とちょっと比べるとあれやねんけど、うん、例えばそのキャンプ道具とかってなってくると、
うん、
まあ行けて週2やん、
うんうんうん、
平日仕事してるとしたら、うんうん、でカメラって別にカバンに忍ばせておくこと、
うん、
通勤の途中とかどっかで毎日1回使ったらっていうことを考えていったら、うん、まあ365で終わることはできねんな。
あ、まあまあ、
家計何年使うか、3年使ったとしても約1000ぐらいで割れるわけやんか、
う
ん、
そういう
でなったら1日頭でとか考えてしまえる。
ああ、なるほどな。結構あのまあ合わんかったら売れるものやしみたいな、
それも
あのが結構ある
、まあ、超極論やけど 5,6 割にはなるから。
そうやな、
新品で買ってすぐ手放して
て、そう買って綺麗な状態ですよで手放せるしとかって思って買っちゃう。
そうやな、だからすぐに手放せる手段を残しながら使うっていうのもありかもしれん。なんかそれならレンタルでいいやんっていうのもすごく一理あんねんけど、ハマった場合
あ
コストになっちゃうから、
あセーター買っといてよかった最初から。
レンタル代ぐらいで収まるぐらい綺麗に使って合わんかったらすぐ売るっていう損切りするみたいなスタイルをよくするかな僕。
ああ、はいはいはいはい、うん、なんか実質数万円でレンタルしたみたいなもんや、
そんな感じでやることが多い。
多いな。
まあまあとは言うてますけど、ぜひ皆さんカメラに、カメラ、
いやでもまあ結論カメラはすごくいいですよっていう、うん、iPhone でも撮れますけどっていう、
そうそうそう、やっぱり
やっぱり上がりますよっていう気持ちが、
自分の子供ができてさ、うん、やっててよかったなって思う瞬間が、
うん、
やっぱそれかな。
あ、まあ確かにそうやな、綺麗に残してくれるもんな、
う
ん、
まあ手に職というか仕事道具があればすぐに、美容師さんっていいよねとか、ネイリストさんっていいよねとか、
うんうんうん、
みたいな家族の中でこう、
うんうんうん、
みたいななるから、
はいはいはい、
そうそうそうそうそうそう、
カメラマンいたら嬉しいよねみたいな確かにな、
みたいな感じです。ぜひ皆さんカメラやってみてください。
もしなんかわからんかったらレオに相談して
もらえるかわかんないですけどね
レオログルーム、レオログルーム、
はい、エンディングです。
エンディング、
まあちょっと今日は一つテーマを絞ってみて、
はいはいはい、こういうカメラの話をがっつりしましたよ。
なんかまあ一つテーマがあると深掘っていけるよな。
そうやな、
なんかこれについて喋ってみてくださいみたいなのがあればぜひコメントいただけると嬉しいと思います。
はい、と、はい、いうことでこの番組は30代夫婦が暮らしのあれこれをトークする番組です。毎週金曜日夜6時に番組公開、YouTube の他にスタンド FM やSpotify などの各種ポッドキャストアプリでも聞けますということで、あ、ということでは取ったあかんね
はい、お相手ありがとう、
あやこでした。
バ
イバイ。